間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、残暑がね厳しいですが、それでも少しずつ秋らしくなってきましたよね。
そうですね、
はい、秋といえばね、食欲の秋、はい、芸術の秋といろいろあるんですけれども、今回は読書の秋ということで電子書籍についても取り上げます。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、 EOS M。
キャノンはこれまで国内の大手メーカーで唯一ミラーレス一眼を投入してなかったんですよね、
はい、
でそのキャノンがついにこの激戦市場に参入します。今月中旬 EOS M を発売します。
はい、なんか待ちに待ってましたという感じなんですけれども、うん、この製品のメインターゲットというのは携帯電話やスマートフォン、そしてコンパクトデジカメで撮影に慣れ親しんだいわゆるカメラ女子をはじめとするその一眼の入門者なんですね、
はい、
で EOS M はファインダーや内蔵フラッシュといった装備を省略していて、ボディを小型に軽量に抑えました、はい、そして操作ボタンの数や配置をコンパクトデジカメに近づけているんですね、はい、一方で最新の一眼レフ EOS KISS X6i と同じ撮像素子や画像処理エンジンを採用するということで高画質を追求しているんですね。
そうですね、まあ、それですと一眼の画質は魅力だなと思いながらも、はい、まあ、これまではちょっとボディが大きいですとか操作が難しいということで敬遠してた人にとってはすごくぴったりな感じがしますね。
そうですね、レンズマウントには新規格の EFM マウントというのを採用しています。なんですが別売りマウントアダプターを装着すると一眼レフカメラ用の交換レンズも利用できるんですね。
ということは、うん、まあ、今すでに一眼レフを使っている例えば中級とか上級の方でも手持ちのレンズを使って、はい、まあ、気軽に持ち歩けるサブカメラとして受けそうですよね。
そうですね、はい、
まあ、その EOS ブランドのミラーレス一眼だけに撮影性能にも当然期待は集まると思うんですけど、
はい、ただね、一眼レフと比べるとオートフォーカスが遅いし光学ファインダーがないといったようなことからね、一眼レフと同じような撮影性能というのは期待できないんですね。あくまでも入門機として捉えるということが必要です、はい、その2、ノート。
今月フルモデルチェンジした日産自動車のノート、燃費競争が激化している小型車クラスでまた新顔が登場です。
はい、新型ノートのその最大の特徴というのは新たに搭載された 1.2 リッターの直噴スーパーチャージャーエンジンなんですね、
はい、
で前のモデルは 1.5 リッターエンジンだったんですが、ダウンサイジングすることで燃費を向上させて、それに下級機をつけることでパワー不足を補う仕組みです。
ああ、なるほど。こういう小排気量のエンジンと下級機を組み合わせた燃費の改善というのは、うん、例えばドイツのフォルクスワーゲンみたいなヨーロッパ勢が得意としてきたものですよね。
そうですね、日産は世界戦略者となるノートからこの仕組みを本格的に取り入れ始めたんですね、はい、気になる燃費は最高リッター 25.2kg で、前のモデルよりおよそ 40% 燃費が改善されてるんですね。
前回もね、なんかこういう話しましたけれども、はいはい、同じクラスで販売トップのホンダフィット、うん、こちらの燃費はリッター21キロで、うん、ノートはこれを大きく引き離してるんですが、うん、一方でマツダのデミオ13スカイアクティブはリッター25キロなので、まあ、わずかに上回ったという程度ですよね。
そうですね、とは言っても下級機を搭載するノートは走りに余裕がある分ね、一クラス上の車という印象です。その3、カップヌードルおにぎり。
あの国民的ブランドカップヌードルがご飯の次はおにぎりになりました、うん、日清食品冷凍がカップヌードルの名前がついた冷凍おにぎり、冷凍日清カプセルスタイルカップヌードルおにぎりという商品を発売しました。
はい、日清食品のカップヌードルご飯ありましたよね、はい、発売直後に品切れになるほど話題になったわけですけれども、今度は冷凍のご飯でも市場拡大を狙っています。で冷凍おにぎりは一つ一つが三角形の専用容器カプセルに入っていて、はい、カプセルのままレンジで調理するんですね、でこのカプセルによって蒸らし効果でご飯がふっくらとした仕上がりになるというふうに謳ってるんです。で実際にね、食べてみると確かにふんわりとした食感だったんですね。
そのカップヌードルおにぎりっていうぐらいですから、その感じの味の方はどうなんでしょうね。
味は全体的に濃いめで、ペッパーがしっかりと効いているというような印象でしたね。あとそのエビが食感のアクセントになってました。香りは本家カップヌードルに比べてやや弱く感じられたんですけれども、カップヌードルらしい香ばしさというのは再現されてましたよ。
それから同時に発売されたのがチキンラーメンおにぎりです、はい、こちらはですね、チキンラーメンが具材として入っていて、うん、鶏ガラスープの風味がしっかり感じられる商品になっているということです、ね、うん、
で専用容器のカプセルは蓋を外せば皿代わりになるというのも新しいですよね、うん、手を汚さずに食べられるので気軽に楽しめるんですね、はい、重さは1個 100g ほどです、これは一般的な冷凍おにぎりが 50g から 80g というのに比べるとボリュームがありますね。
そうですね、うん、これを2つぐらい食べると結構満足感がありそうです、うん、ちなみに価格は3個入りで210円ほど、うん、ですからコンビニのおにぎりに対しても価格の面で競争力がありそうです。
はい、その4、セイコーアストロン。
今月下旬に発売されるセイコーウォッチのセイコーアストロンは GPS 衛星からの電波を受信して位置情報を活用し、これによって機能性を高めた新型の腕時計ということなんですけれども、
そうですね、これはセイコーエプソンが独自に開発した省電力高精度の小型 GPS センサーというのを搭載しているんですね、はい、でこれによってね、複数の GPS 衛星の電波を捉えて経度や緯度、高度情報を測定するんです、はい、でその位置情報をもとに利用者の居場所を特定して該当するタイムゾーンの時刻を表示するんですね。
あ、それはすごいですね、うん、
世界に39あるタイムゾーンすべてに対応する腕時計というのは世界初になります、はい、さらにね、その GPS 衛星には誤差が10万年に1秒というその高精度の原子時計というのが搭載されていてね、その時刻情報を利用しています。
まあ、つまり砂漠の真ん中にいても海の上にいても、うん、山の頂上にいてもボタン操作一つで正確な時間を読み取ることができるっていうことですよね、はい、
しかもね、電池交換も必要ないんですね、はい、電池は太陽や蛍光灯の光をエネルギーに変換するソーラー方式です。
至れり尽くせりですね、うん、価格はですね、15万円から20万円台とそれなりにするんですけれども、はい、うん、まあ、世界中を飛び回るビジネスマンですとか、うん、海外旅行好きの人には使い手のある製品と言えそうですよね、
はい、その後、日経トレンディデジタル。
先週この番組でご紹介した日経トレンディデジタル、いよいよ配信が始まりました。最大の特徴は紙の紙面レイアウトを根本から変えてスマートフォンの画面に最適化した新しい表示スタイルということでしたね。
はい、皆さんどうでしょうか。もうダウンロードしていただいたでしょうかね。はい、今回は開発の裏側を、ね、少しお話ししたいと思います、はい、で日経トレンディデジタルは iPhone の小さな画面でも記事を読みやすくする表示レイアウトというのを電子書籍開発会社のヤッパと共同開発したんですね、はい、であとその紙面の文章だったり写真、表、グラフといったものを、ね、iPhone の画面やスクロール操作に合わせて全て再構成して、まあ、最適化しましたということなんですね。混、はい、み合う電車の中でも読みやすくするためにね、本文の文字サイズは大きくしていて、画像もワンタッチで拡大できます。
実は文字や写真あるいは表といったものがこう複雑に組み合わされる、まあ、まさに日経トレンディの雑誌の場合は、はい、再構成するリフロー型というふうに言うらしいんですけれども、はい、その手の電子書籍というのは制作がすごく難しくて、うん、コストも高くついちゃうということですよね。
そうなんですよね。なので多くの出版社というのは制作に見直しを踏んでいてなかなか取り組めないんですよね、はい、つまり今回の新アプリというのは日本でも先駆けとなる試みなんです。
ああ、そうなんですね、はい、この日経トレンディデジタルは、まあ、iPhone そして iPad で、うん、まあ、アプリが配信されてるんですけど、はい、残念ながらその Android 端末向けの配信はまだ未定っていうことになってるみたいなんですけど。
そうですね、まあ、Android 端末というのはスマートフォン販売シェアのもうおよそ7割から8割を占めているので、もう一刻も早く対応したいと思っております、ただその iOS には雑誌配信のシステムが組み込まれていて、はい、最新号の自動ダウンロードだとか定期購読といった機能をアプリに搭載できるんですよね、うん、なんですが現状 Android では iOS と同じような機能というのは実装しにくいという、まあ、そういう裏事情というのもあるんですよね。
あ、そういうことですね、うん、 それから iPad の存在も大きいですよね、はい、あの iPad ユーザーは電子書籍との親和性が高いのが特徴と言われています。
はい、
iPad の利用シーンというのは例えば平日の帰宅後ですとか休日といった、うん、まあ、その雑誌を普段読んでる時間とぴったり重なるということもあって、はい、まあ、こうしたユーザーに向けて今回のアプリは iPad にもかなり力を入れて最適化している
です、ね、そうなんですよね。だから iPhone とそれと iPad 見える画面は若干違ってくる。
当然そうですよね、
はい、そういうことになります。で、日経トレンディデジタルではね、購読したものを最大5台の iOS 端末で閲覧できます、うん、特に iPhone と iPad 両方持っているユーザー多いですよねきっとね、はい、で平日は iPhone で記事をさっとチェックして休日は iPad で気になる記事をじっくり読むといったようなね、いつでもどこでもトレンディというふうに言ってるんですけども、うん、で気になる方はやはり紙でパッと全部あの一覧性を見てもらうというような、ね、そういうようなねフレキシブルな読み方というのが実現できるんではないかなというふうに気がしてるんですよね、
はい。その他お気に入りの記事をクリップする機能ですとか、うん、雑誌内の検索機能といったように、はい、まあ、お目当ての記事を簡単に探して保存できる機能というのも搭載しています、はい、これ便利なんです、
うん、
今月中はですね、本誌10月号の一部の特集や記事をアプリで無料公開しています、はい、紙と iPhone で読みやすさ利用シーンがどう違うのかぜひ試してみてください、
はい。番組後半では最近動きが出てきた電子書籍端末について取り上げます。どうぞお楽しみに。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ。番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回は買っていいのか電子書籍端末と題してお届けします。
電子書籍端末というと今話題になっているのはやっぱり Amazon Kindle の日本上陸ですよ ね、
ですね。
でこれに対してですね、日本企業からも新しい電子書籍の端末が続々と登場しています、
はい、いよいよね、日本の電子書籍ビジネスが本格的に動き出しそうです、端末だけではなくて出版デジタル機構の発足といったようなね、そのソフト側の動きが出てきて、はい、今年は電子書籍をめぐる環境というのは大きく変化してるんですね。
そうなんですよね、
はい、
まずは電子書店の変化について見ていきたいんですけれども、はい、シャープが運営する電子書店ガラパゴスストア、
はい、
これまであの購入した電子書籍が読めるのは Android 端末に限られていたんですけれども、うん、なんと先月、うん、シャープは Apple の iOS 用アプリを公開してですね、
はい、
ガラパゴスストアで購入した電子書籍を iPhone でも読めるようにしたと、はい、いうのがありましたね、
はい、そしてね、そのソニーが運営するリーダーストアもここに来て戦略を展開したんですね、
はい、
これまでリーダーストアで電子書籍を買える端末というのは自社の端末だけだったんですけれども、
ね、
これに対して今年の秋から他社の Android 端末にも広げるというふうに発表しました。
うん、でここに来てその電子書籍の間口が広がっているわけですけれども、うん、専用端末の動きを見てみますと、はい、やはり Amazon の Kindle ですよね、
はい、そうですね、
6月下旬にその自社サイトで Kindle 近日発売っていう告知を出して以降、うん、まあ、動きがどんどん活発になってきました、
う
ん、
はい、これに伴ってね、日本の電子書籍ビジネスの動きというのも活発になってきています。先行したのはネット通販大手の楽天ですね、
はい、
7月にカナダの子母社がね開発した電子書籍端末コボタッチをこれまでの相場を大きく下回る7980円で売り出しましたよね。
そうですね、コボタッチはディスプレイに6型の電子ペーパーを採用しています、
はい、
外部ボタンをなくして画面タッチ中心で使う操作性というのが特徴ですね。
そうですね、冷気はね発売後1ヶ月で出荷台数10万台とされていて国内の専用端末としては非常に多いですよね、楽天は7980円というねその手軽な価格であるということとメーカーではない楽天が出すという話題性が受けたんではないかというふうに分析しています、
うん、ただそのコボタッチは発売後にトラブルが相次ぎましたよ ね、
そうで
したね、例えば発売当初初期設定のために、うん、コボタッチをつないだパソコンをさらにインターネットに接続する必要があったんですけれども、はい、発売当初にサイトへのアクセスが集中して処理が進みませんでした、
うんうん、
それからですね付属の説明書があまりにも簡単すぎて、うんうんうん、どう使っていいかわからないっていうふうに混乱したユーザーも少なくなかったようです。
そうですね、これにはね楽天側も電子書籍を買う人はパソコンとかインターネットに詳しいだろうというその読みの甘さがあったというふうに、まあ、準備不足というのを認めてはいるんですね。
なるほどですね、
楽天では今回の事態を受けて初期設定の手順を詳しくまとめた説明書をつけて無線LAN接続だけで初期設定できる修正版の出荷というのを始めました。
一方ソニーは2010年から電子書籍端末リーダーの国内販売をしていますけれども、はい、今回使い勝手や性能を大きく向上させた新製品こちらを発表しました。
そうですね、
新型のリーダー PRS-T2 は、はい、去年発売された無線 LAN 対応リーダーの後継機にあたります。うん、でボタンの位置を変更したり画面レイアウトを見直して操作性を向上させているんですが、はい、特に大きな改善点として挙げられるのが搭載している6型電子ペーパーのリフレッシュレート、うん、これいわゆる白黒斑点という現象なんですけれども、はい、これを大幅に減らした点です。
はい、電子ペーパーはね液晶と比べてバッテリーの消費量というのが格段に少ないんですけれども、画面の書き換えの時に一瞬白黒斑点するという欠点があるんですね。で白黒斑点を見つめているというのは目に負担になってきます。でこれまではページをめくるたびに白黒斑点していたんですけれども、新型では15ページに1回になってね、ほとんど気にならないレベルまで改善されているんですよね。でちなみにコボタッチも6ページに1回というふうに軽減しているんですけれども、ソニーの新型リーダーはそれを 2.5 倍上回ってるんですね。
もともと紙よりも画面を見てるとどうしても目は疲れてしまうんですけれども、はい、リフレッシュレートが改善されるとだいぶ楽になりますよね。
そうですね、そうは言ってもその元々目に優しいというようなその電子ペーパーだったわけですけれども、
ですよね、
うん、だけどよりまた、まあ、目に優しくなっているというようなことですよね。で注目点は9980円という価格ですね。はい、ソニーマーケティングはこれからはソニー、アマゾン、楽天の戦いになるというふうに見ていて、ソニーは頑張っているなと言われるぐらいの価格にしたというふうに話しています。
安いですよね。それから東芝のブックプレイス DB50 は電子書籍の購入と読書に特化したタイプの Android 端末です。はい、メールですとかブラウザーというのは備えているんですが、アプリのインストールをすることはできません。
はい、この特徴は音声読み上げ機能というのを備えている点なんですね。東芝は電車の中でヘッドホンで聞いたり子どもへの読み聞かせに活用できるというふうにリオンシーンを説明しているんですね。
なるほど、
まあ、確かに、まあ、それはあるかもしれないですよ ね。でサイズは新書本を一回り大きくした縦長なんですね。カラー液晶を装備するので重めに感じるんですけれども、漫画だったりとか写真集をね見た時の楽しさはカラーならではですよ ね。電子ペーパーのようにスクロールした時の残像や白黒斑点というのもありません。
このようにですね、今後も新たな専用端末というのはどんどん発売されそうです。
はい、
例えば電子書店のブックライブは秋の発売予定で通信機能を備えた専用端末を準備しています。
はい、対象は紙での読書体験が豊富な世代で、箱から出してすぐに使えるようにしたいというふうに考えているんだそうですよ。
ターゲットと操作性から考えると、まあ、電子書籍の楽々本みたいなところですかね。
そうですね、本当にね。
はい、さあ電子化されている本が少ないというふうに言われている日本の出版界なんですけれども、はい、まあ、こちらのコンテンツ側を見てみると、うん、今年は電子書籍元年が到来するという動きもありますよね。
はい、今年4月に出版デジタル機構というのが設立されて事業をスタートさせました。これには官民ファンドの産業革新機構、あるいは大手出版社、印刷会社が出資したんです。
ただその電子化となるとこれまでの出版界の常識ですとか、うん、あるいは営業ノウハウというのは通じませんよね。はい、で特にインフラへの投資も必要になってきますし、うん、気になるのがその少人数で運営されている中小規模の出版社、
はい、
まあ、これが参入できないんじゃないかというところにあるんですけど。
そうですね、そこでね出版デジタル機構がサポートするのは電子書籍出版に関わる全般なんですね。
はい、
いわゆるその書籍の電子化だけではなくて販売促進、配信、管理といったものも手掛けるんですね。でこれによって市場の拡大サイクルを作り出すというふうにしていて、
はい、
で出版市場の 10% 2000億円の市場を作るというふうにしています。
それからですね、電子書籍の良くないところって言いますか、うん、フォーマットが複数あって互換性がないっていうところがあるんですよね。はい、最近その障壁を超えるサービスというのが登場しているそうです。
はい、
例えばシャープのブックインザボックスはフィーチャー本向けの電子書店がスマートフォンへ進出する際の基盤を提供しています。うん、でさらにですね、フォーマットの違う複数の電子書店から電子書籍を買った読者がクラウド上でそれらの本を一元管理できるようにするオープン本棚というのも開発が進んでいるそうです。うん、まあ、その電子書籍 出版の環境が整えば、まあ、一気に利用者も増えそうですよね。
そうですね、まあ、本当に今言ったようなことがすごく課題だったわけですよね。ユーザーからしてみると本当にいろんなものがありすぎて、
うん、そうなんですよ、
もう限られてしまうというところがあったんで、うん、それも徐々に改善されてきつつあるということですかね。
そうですね、
でこれまでね、日本の出版社は書籍の電子化に及び腰っていうふうに言われてきたんですね、はい、ただ出版大手の講談社が紙の書籍と電子書籍を同時に出版するということをね、まあ、表明したりとか、歯車というのは動き出してきているわけですね、はい、そこにアマゾンが Kindle を発売することで今年の秋、本当の電子書籍元年が始まるというふうに思われます。
今発売中の日経トレンディ本誌10月号では今回ご紹介した内容をより詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は買っていいのか電子書籍端末と題してお届けしました。
チェックワンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっている商品は何でしょうということで、今週は随分お久しぶりです、チェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、編集部にお便りをいただきました。チェックマンがやかましいとそれ以来の登場ゆえにですね、あいつはすでにクビになったのかとご心配の方もいらっしゃると思うんですけれども、仕事の都合ですから残念。
その古さが残念今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ちょっと真面目にいきますが、間もなく発表されると見込まれているですね、アップルの次の iPhone、 新しい iPhone についてお話ししたいと思います。
iPhone ですね、ここは注目です。
はい、
情報がかなり錯綜していますが、
はい、
現状でいうとどうもその9月の下旬ぐらいのイベントで発表されるんじゃないかみたいなことが言われてますよね。
そうですね、9月の中旬から下旬のイベントで米国で発表、その後各国で順次発売という流れになるかと思うんですけれども、
はい、
最大の注目ポイント、まあ噂から推測される、まあ確実についてくるであろうスペックというところでお話をしますと、
はい、
まあ、まず画面は大きくなるでしょうと、うん、それから通信速度に関しても少なくとも米国においては LTE と呼ばれるですね、はいはい、日本ではクロッシーなどと呼ばれてますけれども、ね、高速の無線通信に対応するであろうと、
うん、
それから CPU の処理能力も向上するであろうと、
うん、そうですね、
はい、これは新しい iPad と同等のものになるんではないかというふうに言われております。
あ、なるほどなるほど、
はい、それからもう一つ、最近出てきた米国のメディアからの情報としてはですね、ちょっと私はこれは否定的な立場だったんですけれども、どうも NFC を搭載してくるんではないかと、これは米国で日本のような決済インフラとして普及するんではないかというふうに、期待されてたんですけれども、その当初の思惑通りにインフラは広がらなかった代わりにですね、
はい、
一部の小売店ですとか飲食店ですとかでアップルの提供するアプリケーションと連携して、要はポイントカードをスマートフォンの中に入れてしまって、はい、店頭の機械にタッチすることでポイントカードの機能が、実現できるというアプリケーションがすでにアップルからは、まあ、少なくともそういう声明は出てると思うんですけれども、そういうところに NFC をどうやら使ってくるようだと。
確か以前日経トレンディ本誌の方で次の iPhone は、NFC 対応になるんじゃないかみたいなことがこう予想として書いてありましたけれども、それにかなりリアリティが出てきた感じですね。
そうですね、まあ、というかスマートフォンの進化の方向性というのはもう大体決まってきてしまっておりますので、まあ、そういったいくつか見えてる方向性、その通信の高速化ですとか、画面の、高精細化大画面化みたいなところに加えて、オンラインとオフラインをつなげる、例えばその物理的な接触によって情報交換するなどといった方向性はもうこれ各社が目指しているところですので、まあ、逆にこういったところを入れていかないと Android の ハイスペックな機種と戦っていくのはちょっと厳しい局面にはなってると思うんですね。はい、iPhone4S は日本でも大変に売れましたけれども、うん、そろそろライバルたちもかなり強力になってますし、うん、iPhone の天下というわけには次あたりからはちょっといかなくなってくるんじゃないかなというふうに私も思っております、うん、
なるほど、うん、とはいえやはりこの手のガジェット好きにとっては、iPhone の新しいモデルっていうのは常に注目の対象になりますから、
はい
ね、これが正式に発表されるとなると、はい、非常にまたヒットするんじゃないかという感じがします
ね。ある程度はね、うん、
さあそれではチェックマンズスコア参りましょう。この新しい iPhone、ホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、スマートフォンの未来が見える度6点で
今回ちょっと厳しめの点数ですね。
はい、そうですね、スマートフォンの世界というのはその周りにいる方も巻き込んで、一緒に開かれていくものだというふうに思ってまして、まあ、それはあの、うん、アップル自身が iPhone でまあ、アプリケーションという新たな市場を作って、まあ、それを実証して見せたところだと思うんですけども、うん、どうやら次の iPhone ではあのドックコネクタですね、はい、の形が新しいものになるんではないかと言われてますね、うん、あのより小さいものに、うん、でそうなるとですねアクセサリーの市場がちょっと一回リセットということになってしまうと、
う
ん、そこで一から仕切り直しということになると、うん、周辺機器作ってらっしゃる方の中にも、うん、ちょっと Android 向けとか iPhone 専用じゃないものをもうちょっと作っていった方がいいんじゃないかとかそういうことを考え出す方もいらっしゃいますでしょうし、うん、これはアプリケーション作ってらっしゃる方も、同じ状況なはずなので、うん、まあ次に進んでいくためにやむを得ない変化だとは思うんですけれどもこのドックコネクタが変化するんではないかと言われていることがですね、うん、iPhone ひいてはスマートフォンの未来に、まあ、なんとなくちょっと大きな影響を与えそうな感じはしております。
スティーブ・ジョブズ亡き後ティム・クックさんのアップルを占うすごく重要なマイルストーンになるような気がしますので注目ですよね、うん、
はい
はい、ということで、チェックマンズチェック来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは新しい iPhone でした。チェックマンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、今週は読書の秋電子書籍リーダーをご紹介しましたけど、はい、編集長はリーダーをお使いになってるんですか。
個人的に、まあ、いくつか試してはいるんですけども、はい、今までは本当にコンテンツがないあるいはこう欲しい本がすぐ見つからないというところで、はい、なかなかその普及しなかったっていうのがあるんですけれども結構そのソニーリーダーなんかもすごい頑張ってるんですよ。これ読みたいなと思うものが、まあ、見つかったりとかするんですね。それによって実はですね私のそのライフスタイルっていうのは大きく変わってまして、はい、本をすごく読むようになった。
あ、読書量が増える。
そう、電車の中とか隙間時間とかね。で、重いのが嫌いなのでだけどあれであれば本当にスッと全部入ってしまう。
そういう意味でもこれが普及してくれると楽しいですよね、
本当いよいよ楽天そしてアマゾンね、入ってそれでどうなるかというところで注目ですね、はい、週刊日経トレンディ。それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly K Trendy